皆さんこんにちは。ヤプリの月曜ポッドキャストヤプリウェーブの時間です。 MC は株式会社ヤプリの金子と
滝さんこと山崎がお届けします。
はい、ヤプリウェーブはヤプリのファン、ヤプラを増やすべく毎週ゲストをお招きしています。最近の出来事やアプリの話を交えながら、あいもないおしゃべりを楽しんでいただく番組です。
はい、では早速本日のゲストをご紹介します。ニューバランスの牧島さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。いやー、お忙しい中ありがとうございます。
いえいえ、とんでもないです。
ちなみに今回多分ヤプリウェーブ始まって以来の何ですか、3人揃っての収録なんですよね。
オフィスの会議室で、マイクをどうしたらいいんだっていうのをわちゃわちゃしながら録音をしております。
僕てっきりみんな集まって毎回収録してるのかと思ってて、
はい、
まさか全員バラバラの拠点であれを作ってるとは全く思わなくて、
はい、そうなんですよ。なんで一応オンライン会議の Zoom を僕も家だし、ザキさんも家だし、でゲストの方も家からつないで、全員ホームトゥホームで、これまで15か4ヶ月ぐらい、
すごい時代になりましたよね。
そうですね、うん、
そんなことができるんだね。
そうなんですよね。でなんかコロナになって、やっぱり僕も牧島さんに今日お会いするのすごい久々じゃないですか。オンラインのメッセンジャーとか SNS では交流がありますけど、うん、実際こうやって顔合わせてお会いするのってかなり久々だと思うんですけど、まだね、コロナになって皆さんにお会いできないなって思った時に、なんかザキさんと話して、
はい、
ちょっとラジオっぽいのをやるみたいなところから始めて続けてますね。
僕もジングルとか、ね、最初の入りとかラジオっぽいなと思って聞いてました。
相当僕らもなんか試行錯誤でどうしようかなとか、どういうお話しようかなと思いながら、僕毎回なんか最近の出来事やアプリの話を交えながらって、ほとんどアプリの話交えないんですよね。
本当だよね。
本当ですね。
本当に一部でなんかこんなアプリ運用してますって触れて終わったぐらいのですね。
確かに、はい、一通り聞きましたよみんな。
ありがとうございます。でもなんかそれぞれ個性があって面白いなと思って。
聞き出すと面白くて、じゃあ次この人の聞こう。
はい、
最初交互でやってましたよね、社員の人と。
あ、そうです、
そうです、そうです、そうです、はい。
リッチなコンテンツだなと思って聞いて
ました。そう、でもなかなかお客様とかになんか、この番組出ていただけますかって聞くのが、果たしていいのかなとか、なんか結構貴重な1時間をいただいちゃうので、でも結構皆さんの聞いてみると、なんか面白いからやってみるよとか。
そう、なんかやってみたいっていう気持ちすごい強くて、なかなかこういう機会ってないじゃないですか。なんかちゃんとしたこうセミナー、ウェビナー登壇みたいなやつってやっぱりお声を結構いただくんですけど、はい、なんかああいうのってこう構えて、ね、自分たちでもちゃんと資料を作って原稿を作ってくるんだけど、はいはい、全く今日何の台本もないじゃないですか。それがすごい新鮮だなと思って、
はいはい、いや嬉しいですね。
台本がなさすぎるので、いつも結構緩めな雑談になったりとか。
でもなんか最初のテーマで終わっちゃいそうな時あります、
ね、あります、あります。だから昨日も収録で川添さん出ていただいたんですけど、うん、自己紹介からの働き方で、
うん、
ほぼ40分、45分ぐらい話して、もうほとんど終わっちゃった感じですね。
新鮮。添さんも楽しみです。
はい。じゃあ、そんな牧島さんなんですけど、はい、せっかくなんで牧島さんのことを知らないっていう方もこの番組をお聞きになる可能性もあるので、簡単な自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、もちろんです。ニューバランスジャパンという会社で EC 部のシニアマネージャーをしております。牧島と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
もう、そうです。ニューバランス、今年で、この6月入社なので、この9月で7年目になるんですけど、最初の本当に小さいくこじんまりやってる EC からするともいいし、一筋で7年やってきましたね。最近ではもう今年からかな、現場のこととかをもう下の子たちにある程度任せて、チームの子たちの方が全部回してくれるので、僕は最近この DX とか会社全体のそのなんかロードマップみたいなものを作って、主に EC サイトの改修とか、あとは店舗との、 最近僕あんまりオムニって言葉使わないんですけど、まあ、店舗と そのデジタルのつなぎ込みとか、まあ、一つのお客様の利便性を高めるためにどういう思考環境を作っていったらいいのかみたいな設計をさせてもらってます。
いやーでも、ね、7年前なんかニューバランスさんでなんか組織が大きそうな感じなんですけど、7年前でそこまで EC の部署って大きくなかったんですか？
そうですね、僕が入った時はまだ全然人数もいなくて、はい、本当に EC って呼べるのかぐらいのレベルでやってましたね、はい、7年前って最近だとやっぱりこう EC、EC って皆さん言いますけど、うん、7年前ってそうです、全然そんな環境じゃなくて早い会社さんはもうやってたけど、
はい、
そんなに EC がこんなに会社の大きいシェアを占めるまでになるのかっていうことは、うん、あんまりイメージしてた人多くないんじゃないのかなって思ってましたけど
ね、うん、でも7年あと本当に激動じゃないですか。スマートフォンもどんどん普及してくるし、うん、それこそ、ね、さっき、まあ、オムニの話も出ましたけど、まあ、店舗と EC を融合してみたいな考え方って本当ここ3、4年とかですよね。
そうですね、もともとはそのどうやってこう直営店もあまり多くなかったんで、直営店に来れない人にその商品をしっかりお届けしようかっていうコンセプトで、まあ、EC ってなんとなくうちの場合は始まっていて、まあ、それがだんだんだんだんこう自然とトラフィックとかも増えていって、じゃ あのもっとお客様の利便性を高めましょうねって言ってリニューアルをしたのが2013年だったかな、うん、でそこからやっぱりこう自分たちが作りたいし、僕らよくおもてなし EC みたいな呼び方をしてるんですけど、
はい、
こうやっぱりお客様をこう店舗と同じようにどうやってもてなすかみたいなところを意識してサービスを作ってるんですけど、それをどんどんこう肉付けしていったのが、まあ、今の EC サイトの集大成なのかなっていう気はしてますね。
おもてなしいいですね、
うん、対面じゃないし、なんかそのちょっとウェブ接客とかもやってはいるんですけど、
はい、
ウェブ接客ともまたちょっとこう違うなと思っていて、うん、お客さんがまたこうフラッとこう立ち寄りたくなるような、うん、まあ、結構リアル店舗ってそのお客様がフラッと立ち寄りたくなる、今日休みで時間あるからあそこ行ってみようみたいな感覚の、
はい、
まあ、コミュニケーションの方が好きなんですけど、
はい、
EC も同じようで、別に観光的じゃなくてもちょっとニューバランス最近行ってないからサイト見に行ってみようかなみたいに思ってもらえるサイトがいいなと思ってて、でまあ来たらなんかすごく何か押し付けられるっていうか、こう自分の好きな靴をぼーっと探すみたいな、そういうなんか緩い感じの EC の方が好きなんですけど、
なんかまあ、店舗だと当たり前にできるような接客がやっぱ EC になった途端にちょっと難しいみたいな、うん、ことも言われるじゃないですか。だから最近僕もスタッフスタートの社長さんとお話しする機会があって、うん、なんかスタッフスタートとかの仕組みもなんかよくなんか突き詰めてなんか見てみるとなんかすごいいいなっていうのは、うん、なんか最近の出来事としてはありますね。
やっぱりなかなかこうワントゥーワンコミュニケーションができないんですよね、
うんうんうん、
店舗ってこうフラッと入ってきたら、まあ、最初にいらっしゃいませとお声掛けをした人が、うん、まあ、何かこう探し物があったらお声掛けくださいねみたいな、うん、でその後こうある程度こう対面でワントゥーワンコミュニケーション、もう会話の中からこうお客様の欲しいものがお困りごととかが分かってくるんですけど、 EC って、まあ、今チャットとかもありますけど、なかなかそういうと今までやれてこなかったじゃないですか、うん、ワントゥーワンコミュニケーションみたいなところって、はい、やっぱりそういう、まあ、最近では増えてますけど店舗のスタッフを活用してチャットをやるとか、
はい、
だんだんそういうことになっていくんじゃないのかなって僕は思ってるんですけど、今はまだマスのお客様、広いお客様に対して情報を発信してる EC サイトが大変なのかなと、うん、
なんかよりなんかもっとできることが増えそうな感じもしますよね。
最近 まあ、私はプレイドさん の,
あ
の、
はい、
面白い、ね、記事を読んで、はい、人形さんみたいなものを店舗に置いておいて、はい、でそれがこう光ると、はい、なんかその店舗のスタッフが気づいて、
はい、あ
のまあ、その画面を通してあたかも店舗にいるような接客ができるようなサービスやってましたけど、だからああいう、まあ、なかなかこうどれぐらいその着信があるのかによってすごくこう人を貼り付けなきゃいけないのかみたいな難しさはあのサービスあると思うんですけど、出すところはすごくいいなと思って、ああいうのができるようになるともっとこうネットでかハードルとかも下がるのかなという気がします。
そうですよね。実際あのプレードさんのあの人形見られました？
まだ見てないですよ。
すごい見たくって、うん、面白いですよね。なんかカレテさんもあのプレードさんもなんか、ね、あの彼らが目指している世界観に着実になんか進まれているような気がして、うん、面白い会社ですよね。
じゃあもうね、奈良さんも反応してましたけどあの全然人形である必要はなかったと思うんです
よ、ね、
でもあえてそれをやっぱりあの人形、なんかこう結構職業柄人形にしようって思った時にじゃあ人形のデザインどうしようかな
そうですね、
多分すごくこうタスク的にいろんなことが増えちゃうんだけど、
はい、
いやこれはもう人形にするんだっていう、うん、そういうところが多くはすごい効果が持ってましたね。
そうですね、普通に考えたら多分本当にデジタルサイネージで何とかするとか、うん、鏡に埋め込んでとか、うん、そういう多分発想になると思うんですけど、なんか一つなんかそのワンクッションちょっと面倒くさいこと言えると、うん、なんかちょっとアナログ感があって、また面白いですよね。
しかもね、あの CM っていうのかな、はい、紹介動画の作り方がなんかこう、欧米っぽくてなるんですよね。ちっちゃい女の子が、うん、やるのかっていうと、まあ、結構未来の話なのかなと思うんですけど。
新しさとかをちゃんとなんか植え付ける、イメージ植え付けるのも大事だけど、使ってもらいやすいなんか親しみやすさとかもないと。うん、いけないってなると CM とあの本体の人形さんでこうバランス取ってるのかもしれないですね。
最近その僕たちもあのスマートフォンの回収とかこの5月に1回やってまたやるんですけど、
はい、
やっぱりこう、なんだろう、こう端末がデバイスがあってのしかデバイスが今主語になっていて、
うん、
デバイスを別通してどう使いやすくするかみたいなことを話してることが多い、はい、まあ、究極だよね。やっぱりこう電話のようにこう買い物ができるっていう、
うん、
スマートスピーカーが出た時にみんなアレクサとか、
うん、
ね、Google とかでこう買い物できるっていう触れ込みがすごくこう、うん、あって、みんな、皆さんやってます？あれ買い物ってしたことあります？
いや、音声の買い物はないですね。
ないですね。
でもあの Siriとか Google アシスタントとかあの使うは使いますね。
その天気予報とかね、そのニュースとかそういうの僕もすごい使うんですけど、
はい、
一番最初にやっぱりこう売りで出してた、ね、あの子供のおむつをアレクサで買うとか、うん、ね、夜帰ってきる前にちゃんとなんか宅配が届くみたいなのって、うん、あんまりまだこうなかなか結構出て時間経つと思うんだけど、スマートスピーカーとかでお買い物をするっていうのがあんまり日本では浸透してないのかなっていう気はしてるんです。
確かに僕は圧倒的にタイマーですね。
あー、便利ですよね、
はい、あのやっぱコロナで一番やることが増えたのは料理なんですよ、うん、台所に立つことがあって両手が濡れてるのでスマホを触りたくないとか、うん、何かしながらここにスマホあるけど、
はい、
あの何分測ってはすごい使いますね。
ゆで卵を
言う
アレクサに卵、
あとはアレクサとかだとあれですよね、そのゆで卵のゆで時間とかも教えてくれますよね。
あ、そうなん
だ、はい、ゆで卵のゆで時間を教えてとか言うと、うん、その半熟で作りたいときは何分で、固めだと何分で教えてくれるんで、なんか連続で多分あのそれを聞いてからタイマーをセットすると
。ああ、便利。
僕はまた今日来たいな。家帰って早速食べそうな。
いただいてるんで、なんか仕事の話は結構これぐらいにして、なんか割と普段聞きできないなプライベートの話とかを、なんかぜひ聞いてみたいなと思うんですけど。
最近キャンプ系とか、
はい、
赤ちゃん系ばっかり見てます。全く プライベートがだいぶこう趣味とかも変わってきちゃってですね、
はい、
こうなんとばっかりやってます。
もともとキャンプもされるんですか？
僕が多趣味なんですよ、はい、海も山も好きで、
はい、
その海のスキューバーとかも、はい、ライセンスとか持っててやってて、山も低山ばっかりですけど、
はい、
山登りとかしてて、でも結構そのね、今日、工事三層さんの話も出てましたけど、よく行くんですけど、
はい、
なんかこうちょっとこう日常から離れたところで、そういう自然に触れるみたいなことがすごく好きでやってたんですけども、子供が生まれちゃったので、うん、海も山もなかなか億劫になってきて、うん、そうすると、彼も寒いって言うんだけど、こう料理とか、
はい
ね、ちょっとこうピクニック的な、はい、ゆるい感じのライフスタイルみたいに変わってきました、
ね。うん、でもまあお子さんは多分小さいと思うので、もう少しね、成長されたら一緒に山も海も行けますね。
そう、それが今のもっぱらの夢です。
あ、いいですね。
キャンプデビュー早くしたら。
うちのね、今らも社長にからも今年です、キャンプデビューを、
うん、
一緒に行ってきたんですよ。
あ、そうなんですか。
社員何かでなんですけど、もう本当に初っ端から全部揃えるみたいな、
あ
の買い方がすごかったので、その買い物にこうついていくのすら楽しくて。
すごいわかります。僕も最近ようやくコストコの買いになって
ます、はい、
コストコ楽しいですね。コストコに行ってキャンプグッズとかを見ると本当に全部欲しくなっちゃうので、うん、でもまあ、やっぱ今すぐ使うわけじゃないかって、こう、たしなめられるわけですよ。もっと大きくなったら買えばいい。
確かに。
でもやっぱ、僕の形から入るので、
はい、
強くから先に行ってしまうところはありますよね。
コストコだと、もう、お子さん の, あのぬいぐるみとかも大量にあるじゃないですか。結構誘惑がありそうですね。
この間、この話をこんなことで、ここでするあれじゃないかもしれない。ティラミスをコストコで買ったんですけど、
はい、大きいやつですか？
すごい大きくて、はい、でもなんかすごい美味しくて、ソーダとかも我慢できなくて買ったんですけど、はい、そっから1週間ずっとティラミスだったから、全然なくならなくて、はい、ティラミスが。次はちゃんと考えて買おうね。
なんかあれってなんか基本多分もうご近所とか親戚とかでも多分シェアして食べるサイズですもんね。
そうなんです。ピザとかも大きく
て、
うちのオーブンに入るんだろうかっていうところは、
はい、
1日いても飽きないぐらい楽しい。
そうです、ね。そこの買い物に行くというよりちょっとエンタメというか楽しいなっていうので行く方が多いってかもしれないですね。
僕も最近ね、キャンプというか大自然浴がやっぱなんかすごくわかる。わかります？多分人間ばっかりいるからでしょうね。
そうでしょうね。
うん、そうです
ね。なんか本当になんか最近Google の新しいスマホ本が出て、
うん、
夜空のピクセルの星空も撮れるっていう見込みが僕の心にすごい刺さっていて、
わかります
。なんか天の川まで撮れるって書いてあるんですよ。ちょっと天の川撮りたいな。
おいいじゃないですか。
行きたい
よね。
行きたい、本当に。なんかそうなんですよ。車をやっぱりこう最近買ったんですけど、車買った理由もやっぱり一つ、やっぱキャンプっていう例題なんで、僕ずっとちっちゃい車ばっか乗ってたんですけど、初めてこう SUV っていう軽い車を買ったんですけど、持ってもいないのにもテントを積むとか、クーラーボックスを積むとか、そんなことばっかり考えて。
はい、
買ってる。今は本当に持て余してるぐらい大きい車でね。
でもなんかお子さんをついたらなんかみんなで行きましょうよって僕が言うのもなんですけど。
あ、行きましょう、行きたいです。
ヤプリで本当にキャンプ達人が多いんですね。
本当にキャンプグッズ、ギアと呼ばれるグッズを、なんですかね、稼いだ給料全部そこにつぎ込んでるみたいな人もいらっしゃるんですね。
佐々木さんが入社するときの最初の自己紹介が、もう本当、佐々木さんと呼んでくださいっていうのと、キャンプが大好きで、私と一緒にキャンプに行ったら、なんだっけな、損させませんみたいな、
そうですね。
っていう自己紹介だったのを覚え
て、なんかやっぱキャンプって、 体験が結構そのいい体験をできると思ってキャンパーたち増えてると思うんですけど、初回がやっぱり寒いとか虫がいっぱいとかあったら、それにこう心が折れてしまう人多いので、もう1回目のやつを一緒に行っておもてなしするんで、好きになりましょうっていう。
そう、え、テントなんですか？
テントです。
あ、僕もそれ結構テントのところグランピングみたいなところ、はい、キャンピングカーみたいな派でこう分かれてるじゃん、やっぱりテントがおすすめなの。
そうですね、結構いろいろやったんですけど、まあ、それなりにそれぞれの楽しみはやっぱありつつ、テントというその家、もうサブの家みたいなものにやっぱなるので、あれをベースにこう道具を用意していったりとか、色合い揃えてとか、ちょっとおしゃれ なんか映えを意識するとか、まあ、そこにお金かけていくのがやっぱ楽しいなって私は思ってますね。
すごいわかる。スノーピークさんのサイトばっかり見ちゃう、
はい、僕もね、先週末お台場に行ったんですよ、うん、そしたらあのペットショップの中にスノーピークさんの結構大きいコーナーがあって、犬と楽しむなんかテントがあってあって、なんかそういうのが机の上であって、はい、もはやこれ家じゃんと思って。
金子さんワンちゃんから
、あ、そうそう、
犬飼ってて、ドキャンもいいですね。
いいですね。
ちょっとでも虫苦手とか
でしたね。そう、虫苦手なんですよ。
僕も若干得意じゃないですね。虫って入ってくるんですか？
あの季節によるんですけど、うん、皆さんのイメージでキャンプやっぱ夏とか、うん、初夏とかそういうイメージがあると思うんですけど、うん、本当のキャンプは夏は行かないんです。なぜなら虫がいっぱいいるのと暑いからなと思うんですけど、やっぱ蚊に刺されるとかアブとかブヨとかあの辺が一番いるのが真夏なんで、そこ避けてちょっと寒いけど10月から11月12月とかに行くと虫本当にいないんです。まず蚊に刺されないし、ちょっと危険と呼ばれるやつもそこまでいないし、
で山だから涼しいし、雪降る前だったら安全だって。
あ、そうです。なんか暑さは最近異常じゃないですか、寒ければ着ればいいので、は
い
はい、暑さでもどうしようもないから、
な
かなかないですね。なっても本当に熱中症になっちゃうぐらい、
いいかも。もう凝り性だから、はい、ね、料理とかなんか前の日からこういろいろしぼんでバッグに入れていくのが、
はい、
やりたくてしょうがないんですよ。
あ、いいですね。確かに料理もキャンパーの中ではそのそこがやりたくて、キャンプの中で料理をやりたくて行く人も結構いらっしゃるんで、
もちろん多分食べるのとかね、ビール飲んだりするのも楽しいんだけど、作りたいですね。
あ、
すごくキャンプ料理がしたい、
なんかよくキャンプ行く人としてはそういう方がいてくださるとご飯全部お任せできるのですごくありがたいですよね。
すごいの楽しいかもしれないです、
うん、ね、ぜひ行きましょう。なんかさきさん聞いてみたいことあります？
そうですね、牧島さんといえばやっぱりユネバランさんのイメージがすごい強いんですけど、なんか好きなブランドとかですね、こういう考え方が気に入っているメーカーさんとかそういうのちょっと聞いてみたいな。
まさきね、キャンプでそのビクさんの名前出ましたけど、
あ、そんな感じ、はい、
うん、まあね、最近買われたら車とかももしかすると多分いろんな比較されて多分決定されてると思うんですけど、
そうですね、あの、まあ、スバルだったんですけど、はい、もちろんあのちゃんと比較検討はしたん
ですけど、はい、そうですね、SUV だと多分同じ多分価格のところもありますよね。
そうそうそう、いろんなあの日本の大手さんとかもいろいろ見に行ってやったんですけど、あのスバルさんの CM もテレビ CM の効果ってすごいなと思ってて、
僕毎週半沢直樹が乗ってます
よ。やっぱりあの今回のね、子供がキャンプに行きたいが車の選定のテーマだったので、はい、そうや、スバルさんの CM の特徴ってこうストーリー仕立てになってたりするじゃないですか。
しかもあの何ですか、親世代にすごいグッとくる、
グッとくる、
あの子供だったら小さいのが生まれて、はい、なんかね、卒業のシーンとか、
社会人
のあのストーリーが、
はい、あれが多分ずっと片付けたぶーたんたの片隅にあって、
はい、
うん、なんかすごい自分が乗ってるイメージも最初からあったんですよね。そのだ多分機能とかは本当に全然差がなくて、うん、値段もまあみんな同じ、ね、差があんまりないんだけど、 で最後決め手は何なのっていうと、一番こう家族でキャンプに行くのがイメージしやすかったっていう、はい、だスバルさん結構スバリストとか、ね、はい、言います、スバル好きな人
は結構、は
い、
そうですね、
特徴があるって言います。この度スバリストにデビューしたので、スバリストの皆さんよろしくお願いしますって感じですか。
そうだ、僕はあの SNS で牧島さんの愛車を買われた投稿さ、何回か投稿されてるんですけど、はい、もうそこがなんかもうストーリーだなと思っていて、はい、でなんかもう納車された時にこの車とお子さんでなんか何を見せてあげられるんだろうかって投稿されてて、もうまさにそれがなんかなんかストーリーになってるなって思って、
ドハマり
この車と君とどこへ行こうみたいな感じだったんで、
そうそうそうそう、完全に影響されてる
でももうそっくりそのままその体験をまた別の人に知らぬうちに届けてるってことがすごいですね、
うん、あ、そうですね、なんかそういうのはすごく大事かな、うん、僕の中ではこう自分のこう価値観みたいなところをちゃんとこう表現してくれているブランドさんとかを見ると欲しいなとか思います、
うん、私もでも車でなんか好きなやつ選んでって言われたら、うん、国内だったらすごい一番好きなんですけど、なんでかって言われたら、その CM が刺さったりするときも多分その回によってはあるし、うん、そのかっこよさとか見た目の話もあるんですけど、でも明確にこれだっていう理由はあんまり多分なくて、もしかしたらその擦り込まれてきた牧島さんと同じように、うん、あの CM いいなと思ってる何かが片隅にある状態で選んでるかもしれないです。
あとはなんかそのちょっと自分より先輩というか自分と感性が近い人がその車とか乗ってると、うん、はい、そのブランドの価値がすごい自分には上がったりしますね、
うん、そうですね、SNS に投稿するとみんな本当によく反応してくれるソナルだったらこれがいいですよとか、うん、ね、トヨタだったらこれがいいですよとか、それ読んでるだけでもすごい迷ってくる
確かにラブフォーカなんかで迷って、
あ、
それだけ覚えて
て、ね、フォードは日産のエクストレイ
ム、ね、
でみんなそれぞれ持ってる人がいて、
うん、
みんなそれぞれのこう熱い SUV アミール合戦みたいなのがなってきて最終的にはもう自分で決めましたね、
うん、なんか趣味系のものというか車もそうですけど、キャンプ、釣り、ゴルフとか多分皆さんやっぱりありますよね、うん、好きな方のやっぱりストーリーが、うん、やっぱなんかその SNS の投稿とか見てるとその熱がこもってるというか、
はい、
すごいわかる釣りとかも行きたくてしょうがないですよね。
そうそうそう、
すごい結構本当に趣味の領域なのかっていうぐらいでっかいの釣ってる人がいるじゃないです
か。特に海釣りは本当に皆さん高齢級なんで、
びっくりする、本当に潜る専門だったので、あんまり海とか行ったら釣りとか知らなかったんですけど、もう子供とかができるとこう、もう釣り、スキューバダイビングってなかなかこう大きくなるのができない
じゃ
ない
です
か。
うん、そうです
よね。まあ、シュノーケリングだけど、シュノーケリングも少し時間かかるし、じゃあ、パパのいいとこ見せるから、釣りかな、釣りかな、みたいな。
食べれるし。
そうね、そういうのはすごく思うな。思考がもう子供中心になっちゃってるので、うん、なかなか元に戻るのは大変、うん、
ね、手離れするのも本当何歳ぐらいなんですかね、二十歳前とか
高校生ぐらいまで手がかかるじゃないですかね、うん、
可愛くてしょうがなくてずっと一緒にいるんですけど ね、
ステイホームこの期間にお子さんいらっしゃるけど、うん、本当に羨ましいと思う。ずっと一人っ子で子供っ子だったんで、
うん、
本当に親近くにいないみたいな、
うん、
お子さんからしてもありがたいお時間、
ね、そうですよね。
そう、全部そう、ステイホームのおかげって言ったらまたいろいろあるかもしれないですけど、うん、初めてこうハイハイするところとか、
はい、
ね、立つ瞬間とか、うん、全部見れてるっていうのは在宅じゃなかったら多分叶わなかったのかな。
そうですね、一歩働きに出ちゃうと本当に断片断片しか見えないですもんね、うん、
多分今日何々したよって報告を夜受けるだけだったのかなと思うと、
はい、そうですね、
すごい僕的に はいいタイミングで家に入れたなっていうのはすごく思う、うん、ちゃんと他のブランドさんとかも見てるんですよ。ノースさんとかも初めて見ますし、
はい
はい、最近あんまり洋服とかも買わなくなってきちゃうん
ですよ。それはでもライフスタイル変化ですね。
そうですよね、うん、あんなに洋服とか、ね、靴とかギアが好きだったのに、
はい、
全然見なくなっちゃって公園とか見てるからちょっとあんまりこれよろしくないです。
多分お子さんが多分生まれになったのと、うん、多分このコロナの影響で、うんうんね、あの今までなんか必要だったものがちょっと多分優先度落ちてるというか、
うん、自分体現してみるとやっぱりその世代世代の人にこう興味関心にアプローチするっていうのがそういうことなんだろうな、
うんうん、
と思う。ずっと同じコミュニケーションをしててもね、途中でその人の思考って変わっていくから、
そうですね、
やっぱりそのちゃんとその思考を経験したりすることがマーケターの皆さんは、ね、子供生まれてみないと本当にこうお子様を持ってる親御さんにどうアプローチするかっていうのってイメージ湧かないけど、初めて子供が生まれてこういうことなんだねっていうのが良い納得かな
と思いました。きっと多分これからも牧島さんご自身も年を重ねられて、またまたお子さんが多分成長されるとまた違ったことが多分見えてくるかもしれないですね。
そうですね。ロンペイも年齢的に言ってるんですけど、若い時にちゃんとそのステップを踏んでるマーケッターさんってやっぱり懐が深くなる思考の奥行きがすごく広がるんじゃないかなと思いました。本当に大事なことだなって、
うんうん、なかなか多分実体験じゃないのは仮説を立てるのがまた難しかったりしますもんね、
うん、本当に EC とか やっていく中でもやっぱり、ね、本当にこうじゃあ子供を抱っこしながらスマートフォンサイトを見る難しさとか
ですね、はい、あおとなしくないですよね。
おとなしくないですよ。なかなかやっぱりこうちっちゃい時は子供連れて店舗に行けないねとか、そうするとやれることはいっぱいなっていう。
そうだね。しみじみ。
しみじみと。
まだまだやらなきゃいけないことはいっぱいあるなって思いながら、特にうちはスポーツにね関わっているブランドなので、今回コロナっていうのがあって、やっぱりこう心身ともに健康でいるので、うん、やっぱり体を動かすことの重要さみたいなのはすごく改めて再認識させられたし、やっぱり競技っていうだけじゃなくて、うん、しっかりこう体を動かすっていうところにもしっかりとコンテンツを作っていって、少しでもこう皆さんの心身とも健康でいられるお手伝いができたらいいなとは思う。
リモートワークになって、アプリのメンバーだと走る人増えたと思いますね。やっぱり運動不足になっていて、やっぱり通勤だとやっぱりある程度歩いたりもするじゃないですか。やっぱ本当にもうフルで一日家にいると、本当に全然歩かなくなっちゃうんで、なんかこれをタイミングでなんか走る人とか増えてますね。
いろんなブランドさんが今お家で、ね、フィットネスとかワークアウトとかやられていて、いるんですけど、そうですね、やっぱり、まあ、一つ安全にっていうのが主語にあって、もう一つやっぱりこう無理のない、普段やらなかった人が急に始めるとやっぱり、
そうですね、
ね、
怪我したり
とかっていうので、やっぱり安心安全みたいなところが主語にあって、でも体を動かすとこんなに気持ちいいしリフレッシュできますよみたいなところをしっかりとコンテンツ化できたらいいなと、
ね、なんだかんだもう1年半続いてます。
そう、金子さんが走り出した時も思えてますけどちょっと走ってきます。
あ、そうそうそう、多分それ1年半前の冬で走り始めたんですけど、まあさすがにちょっと暑すぎるんで夕方とか夜短距離だけ走ってますけど、でもそれでもやっぱなんかもう休みの日は基本走るし、平日もリモートだったら6時ぐらいのタイムキープ切っちゃって行っ 回走ってシャワー浴びてご飯作ってお皿洗ってからちょっとまた仕事してとかっていう、
ルーティンの感じにな
ってますね。
習慣化されるとすごく、僕も3年ぐらいランニング日中ドハマりしたことがあって、月間100キロとか
すごい
ガチガチ
でもそうなっちゃうと本当に強くって、
はい、
もう寝てる時間もし
っかり長くなっちゃうんですよ。
そうなんですか。
ドハマりすると、でその時は本当に朝晩走ってましたね。朝から早く起きて、玉川沿いに住んでたので、
はい、
玉川に行って毎日5、6キロ走って。
あ、すごいな。
すごかったですね。フルマラソンとかも出ちゃった。今考えるとすごいできないんじゃないかも思いながら、昔、
はい、
のログとか見るとすごい別人じゃないか。走るって気持ちいいし、やっぱ楽しいですよね。
で、そうですね、
自分のこう見た目も変化が出てくるので、
はい、
そう、3日でしたね、体重計乗ってランニングのログをつけるみたいな、でどんどん体脂肪率が下がっていくから
楽しくなって
ますね。距離は伸びるし、ね、はい、そんな別にダイエットを目的にするわけじゃないんだけど、はい、急にあのサラダチキンとか食べ
る。形からダイエットがあるんですね。
そうそうそう、そういうのやってました。でもプツッとこう途切れたりすると、
あ、
本当に一切やらなくなっちゃうみたいな。ポリッシュだから、ちょっと極めるところまではやるんだけど、
はい、
自分満足がいっちゃうと、もう興味が次に移っちゃうっていう、
うん、
すごく、ね、やり続けてればすごいなと思うんですけど、
そんなにでも続けてできることって実際あんまりないですよね。
そうですね、
生活というか生きる一部になるぐらい、
一つのことずっとやってる人ってすごいな、
すごい、
すごいと思います。本当にそういう趣味をまた見つけたいんですよ
ね。なんか趣味のお話じゃないんですけど、この間私よく行く歯医者さんに行ったら、
はい、
その習慣化の話をなんかたまたま前の患者さんかなんかに話してたのか、うん、院長さんみたいな方から、あの歯医者が一番おすすめする理由としては、習慣化すべきなのはやっぱり歯磨きと、なんかその歯間ブラシとかそういうフロスとかをちゃんとやることを、もう走らなくてもいいから、多分前の方がアスリートだったらしいんですよ。あのコロナでジムとか行けなくて、筋トレが家にしかできないみたいなこと言ってたけど、そんなことで歯を磨けみたいな話をされてたらしくて、でそれ言われた時に、もう確かに歯ってすごいなんか病気というか、そういうのにかかってしまうとすごいお金かかったりするじゃないですか。結構とんでもない量のお金が必要だったりすると思うんで、習慣化するのはまずは歯を磨くところから始めろって言われて、確かにって思いながら。
確かにね、歯磨きはちっちゃい時からずっと続けてるもんね。歯磨きが続けられるってことは、一つのことをずっとやれるのかもしれない、
はい、それはすごく励まされて、あのなるほどって思ったのを今ふと思い出しました。
僕はあの歯医者に行くことを経験してます。
でも大事ですよね。
なんで3ヶ月から半年の間に1回は歯医者に行って見てもらうと、あの絶対早期発見できるのでっていうのでずっとやってますね。
クリーニングとかたまに行くと超気持ち
いい。超気持ちいいですね。
そうです
ね。僕はそれは半年以内に1回行くようにしてて、で虫歯があったら早期発見できるように。
勉強になります。行かなきゃと思いました。
ちょっと億劫なのもありますよね。
きっかけがないとなかなかね、なんか本当はいいチャンスなのかもしれない。
ああ、そうですよ。
そうです、
時間が、はい、普通よりもらっていかないと、
ね、時間がそろそろ
ちょうどいいぐらいですか、ね、
ちょうどいいぐらいですかね。
いいですかね、こんな
話。はい、大丈夫です。すごい楽しかったです。
はい、オフでいい、あるいいですね。なんか、うん、表情見ながら喋るの本当に初めて
なので、本来はこうであるべきなんだけど、
あ、本当はそうですね。
で忘れちゃいますね、
収録
してるっていう。
あ、そうですね、
はい、そうなんです。
本当に普通にこう楽屋で話してるぐらいの感じになってきちゃう。
はい、それでは、本日はここまでとします。本日のゲストはニューバランスの牧島さんでした。ご参加いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。 VWeb ではお便りを募集しています。各配信プラットフォームに URL を掲載していますので、ぜひご意見ご要望やご感想など何でもお寄せください。次回もお楽しみに。
はい、ありがとうございます。